イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
お聞きの放送はアツとエリカとみんなのラジオでございます。
そうです。
こんにちは。
こんにちは。元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカと申します。どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあもう5月もあっという間に31日ということで、
ですね、
はい、終わります。
終わりますよ。
ようやく5月
5月がなんで5月そんななんか憎たらしかったの憎らしかったの
全然あの令和がね始まって1ヶ月。
あ、バタバタしてましたね。
令和令和ってみんな言ってますけど、平成ありがとうですよね。
あーねー、
どっちかといえばね。そしてあつさん今日お誕生日おめでとうですよね
ありがとうございます。もうなんか何歳かわからなくなるね。
もう自覚したくないですよね。
ないね。
でなんて言うんでしょう、なんかお誕生日というのを繰り返していくうちに、うんうん、ちょっと私はですよ、お誕生日に飽きてるところ
飽きるあんま聞いたことないね
あのね、また5月っていうのがね、うん、あのちょっと気を張ってないといけない月で、
うん、
アツさんの誕生日の1週間前がうちの旦那さん相方の誕生日なんですよ、
うんうんうんうん、
一応ねあの年に1回だけあの相方の好きなコロッケをあげようと思って、うん、年に1回だけ大量に油を使う日なのね
年に1回
年に1回なのこれ
恒例なの
恒例なのでもすごい慌てふためいたらもうこの間先週疲れちゃって
油いっぱい使って
油いっぱい使って、うん、でも二度と揚げ物しないからさその後は、
うんうん
う
ん、
もうすぐに固めるテンプルでごめんなさいねゴミ処理しちゃうのよ。なんか使い回しをしようと思って一回したことあるの、うん、ただ酸化の仕方が激しくて、
あ、使わない
まま置いてる。匂いが変になっちゃってやっぱいけないなと思って、いや古式もあるんだよ、
うん、
古式また油っぽくなるからめんどくさいな、うん、まあそれはいいんですよ。それはいいんですけど、うん、今度はねあつさんの誕生日どうしようっつって昨年は妖怪セット
ありがとうございます。
あれ使った？
あれはもうブログで速攻載せました。
そうですよね、ありがとうございます、
全部着替えて。
毎年あれだとちょっと辛いなと思ってさすがに今年はちょっとねあの普通に使えるものを。
そう本当にありがとうございます、なんか車のね
シートです。あのクッションですねいわゆる、
うんうんうん、
背もたれから座面に向かって全部あの一体型になってるクッションシートをね、
オレンジ色の。
そうなんです。
ありがとうございます。
使ってください。
で車乗るのはより一層楽しくなりそうな、
ね
う
ん、でこのキャンピングカーの話ですけれども、
あそうそうそう先週ねあの犬山の方にね遊びに行った話をして、
ゴールデンウィークに。
そう話の初めはキャンピングカーで車中泊しましたよって言っときながら結局最後まで車中泊の話してないっていう
そうなんですよ。まあおさらいだけバッとしておきますと、あつさんのキャンピングカーでどこかで泊まろうって話になりまして、
うん、
でキャンピングカーには電源が必要、電源が使えるところって考えたら、
う
ん、RV パークという全国にある登録店舗の中からこう選んで泊まりに行くと、
うん、
電源も使えてトイレとか、
そうそうそうそう、
コイン
24時間ね、
ランドリーとか、
うん、
シャワーとか使えるところ
もね、
そういう施設を探してたら愛知県犬山市のローレライ博士館というところに、
うん、
RV パークがあったので、
そう
なんです、まあ、そういう制度があったので、うん、それを使って泊まったと。
そうですね。
でそのね夜キャンピングカーで泊まったのが私人生で初めて。
お
寝心地とかね、
うん、
温度計とかどうなのか、
うん、
めっちゃ寝心地よかったね熟睡。
お酒飲んだじゃないですか、うん、その泊まってた施設がもうビール美味しかったし、もう車に戻ってきた時点で酔い酔いだったじゃないですか、うん、でなんか急遽思いついてツイキャスなんか始めちゃったもんだから。
そうそう生放送ね、
生配信しちゃったんで。
キャンピングカーから生配信したんね。
そこでも飲んでて、でエリカさん覚えてないと思いますけど、最初キャンピングカーのベッド、普通だったらそのベッドの縦だった縦に寝るのを横に寝てましたからね、エリカさん最初。
あじゃあ結構
窮屈そうに寝てましたよ
っていうことですよね
で起こして、いや寝方が違うと広々と使えるキャンピングカーなのになんでそんな狭いところで寝てるんだと
隅っこで寝てた。あーもっとドーンと大の字ぐらいで寝られるのに、
ベッドあるのに
知らず知らずのうちにキャンピングカー車だからちょっとって思ったのかな。キュ
ッて寝てたから、うん、の違いますよって言ってね、のびのび寝ていただきましたけど。
そうそう、後ろの方が全部ねあのソファーみたいになってたので、それをバーッとフラットにして、うん、1人か2人ぐらい寝られるベッドになって、
そうですね、
であつさんは屋根
そう、天井から降りてくる吊り下げ式のベッドがあるんで、
あれは斬新です ね。
だから上と下2段ベッドみたいな形でね、う
ん、最近ってなんかほら屋根が突如現れる形のキャンピングカー多いじゃない。
あるある上が蓋が開くんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう
そうそう、
あれではなくですね、
そうです、
うん、
もう吊り下げ式っていう感じで、もうその車の中では解決するんですけど、あれはもう結構画期的な、
ねえ、あの断熱シートみたいな、
あ窓にね、
手作りのアルミシートを、
そうそうそう、
窓にパコッてはめて、
窓のぴったりのサイズで切って、あれはめるだけでね、全然外気温の影響を受けないんですよ
ねえ、
うん、まあキャンピングカー自体が断熱してあるんですよね、すごく、だからもともと熱とかが逃げないんですけど、やっぱり窓から一番熱が伝わりやすいんですよ。だ冬だったら窓からの冷え、夏だったら窓でそのせっかく冷えた空気が熱くなっちゃうっていう、それを遮断するために窓にピタッとはめる銀マットね、
うん、あのよく銀の保冷バッグとかに使うやつね、
そうそうそう、
あの分厚いやつね、
はい、あれを切って窓の形に切ってパコッてはめるっていうね
あれは画期的だったわ、感動した、
うん、あれだいぶ外の音もねちょっと、
そうそう、
消音になります し
ね、うん、快適な旅でございました、本当にありがとうございました、
いえいえいえ、楽しかったですね、
はい、ということで皆さんもぜひキャンピングカーの旅してみてください
まずキャンピングカー買わなくあ最近でもレンタルもあるからね、
そうなんだ、うん、
レンタルでキャンピングカーを楽しむっていうのもちょっといいと思います
よ、いいね、それに一回やってみてさ、うん、自分にまず合うかどうかっていうのを確認したりとか、
そうそう、週末とかね借りて、あのねキャンピングカー本当に奥が深いですから、
あそうなんだ、
とりあえずまずね使ってみた方がいいと思います、
自分に合う合わないね、うん、あつさんもようやく3台目にして、
そう今ベストです、
あそう、
使う人数にもよるし、
やっぱりあれね、お家を建てるのもさ、ほら3回建てんとわからんとか言うじゃん
建てん大変だけどね、3回建てようと思ったらね
お金ないからそんなにでもキャンピングカーだったらまあまあね、
そうそうそうそう、う
ん、レンタルできるんだったら、
うん、
ぜひ皆さんね、はい、キャンピングカーおすすめです、
おすすめでございます、
じゃあ続いて、
うん、
映画紹介いきましょうか、
そうですね、
はい、あの人登場、
はい、
それでは、程よい感じで楽しく聞いていただける映画紹介
程よい感じ、
めっちゃ真面目にやるよ
クレーム来たり
ないじゃあどうぞ、
はい、109シネマズメより来ましたスタッフの伊藤と言います、
よろしくお願いします。さあ、今週はどんな作品が何本公開でしょうか。
今週は超大作が2作品ございます。
おお、どっちも同じぐらい大作なんですね、
うん、どっちも見たいもん、うん、
あ本当ですか、うんうん、珍しいです ね、まあ、バランス取ってくる人じゃないです
ね、前向きにゆるくない映画館を目指してます1作品目、
うん、
ゴジラ、うん、キングオブモンスターズ5月31日金曜日、本日5月もラストの今日公開となります。
これはまたまたハリウッド映画的なことですか。
そうなんです、今回のゴジラはハリウッド版、ちょっと前はアニメ版、
アニメあったね、
アニメ版アニメ版アニメ版、その前にも自社があったみたいな感じ。ゴジラってすごいいろいろ幅広いですよね。
うん、もはや私にはちょっとどういう関係性なのかわかんないですけど、ね、ただ一つだけ言えるのは、
ね、
またまたケン渡辺があ
の
ポケモンに続いて、
うん、
ハリウッド扱いですね。日本人扱いではないハリウッド扱いね、
ハリウッド扱い、
そうですよ、うん、もうハリウッド俳優ですからね、
うん、
2014年にハリウッド版ゴジラとして制作されたゴジラが第一作目、うん、で皮切りに世界観を共有する作品としてキングコングドクロ島の巨神っていうのがその間に入って、ゴジラ出てこないんですよ、キングコングが出てくるんですけども、があって2017年にそれが公開されて、今回はキングオブモンスターズって言ってゴジラをメインとした作品が公開となります。で、ね、今回はゴジラだけではなくて、
うん、
モスラやラドン、キングギドラっていう有名怪獣てんこ盛りの、う
ん、
もう何でも出しとけ的な映画になってます。
すごい、なんかもうアベンジャーズ的なことじゃない
ねえ、ほんと勢ぞろいだね、
だって言い方もそういう感じでしょ、モンスターズユニバースみたいな
知ってますか、モスラ
いや懐かしいなんか小人の女の人2人が崇めてる怪獣がモスラなんですよね。まあ、モスラって今まで怪獣映画の中でだいたい善の方なんですよね、守ってくれる、あの人間にはいい方、神様としてなんですけど、うん、今回のモスラはじゃあ守ってくれるのかな、
あそういうところもちょっと何、
そうだって外国のだもん、どうなるか分かんないよ、
どういう捉え方するかが分からないんだ、
分かんない、そこも見ていただきたいところですよ。前作でゴジラと巨大怪獣ムートっていうまた出てきたことのないやつが格闘したんですけども、うん、その5年後が描かれた今作となってます。 次々に目を覚ます世界中にいる怪獣たち、未曾有のパニックに襲われた全人類の運命はという作品ですね。で渡辺謙さんも前作と同じで芹沢教授っていう役を引き続きやっております。
ということで皆さんぜひゴジラファンもそしてそうでないという方も、うん、ぜひご覧ください、
はい、
ゴジラキングオブモンスターズ5月31日本日から公開です。
あずい！そしてパラレルワールドラブストーリー5月31日金曜日、うん、本日公開となります。
あ、これ何
玉森さんが出てます。玉森ゆうたさん、なので前売り券がもう飛ぶように売れました。おありがとうございます、
ね、あるあるですね。
あるあるです、
まあ、こうナニーズの皆さんだとどうしても前売り券が取りやす
い。そう ね、 プね、特典がやっぱりクリアファイルとか、玉森さんも写真全然載ってたので、そらも欲しいわな。
そうですね、
そらそうでしょう、
はい、で原作は東野圭吾さんの同名小説となっているんですが、玉森さん演じるたかしっていう役を中心に、その親友ともひこっていう染谷翔太さんが演じる男の人、同僚のまゆこっていうのを吉岡里帆さんが演じていて、うん、3人の関係性から成り立つお話なんですね。まずすごくややこしいです。パラレルワールドっていうぐらいなんで、どの今次元にいるのかっていうか、どの世界の描写が今なのかっていうのがもうすっごくもう集中してみないと分かんなくなっちゃいますよ、という作品なんですけども、たかしが彼女だと思ってたまゆこが目が覚めた時、友達のともひこの彼女になってるんですよ。
おー、もうその時点でパラレルが起きてるわけね。
あれ俺の彼女じゃなかったっけ、友達が紹介してきた彼女があれ俺の彼女、誰この世界何、で自分がいる世界は自分が彼女になってるまゆこいるんだけど、友達のともひこがいないんですよ。
あ、そっ
ちの世界。友達がいないじゃん、どうなってんのっていう、玉森くん演じるたかしの混乱とか周りの世界を描いている。
演じる人もね、ややこしいね。
なんか台本とかもうすごいややこしいですよ ね、 よね。どんな顔していいか分かんない。
しかも順番に撮影するとは限りませんから。
そうだよね、
どういう理解を持ってして、
今どの状態にいたらいいんだろうって、ね、すごい難しい。
もうまさにね、もうもしくは編集マンの方が大変なの。
どのシーンだっけ、
どのシーンだっけこれみたいなね。
なりそう、そう、謎が謎を呼ぶ中、鍵となる出来事やシーンのワンシーンだったり小物だったりにいろいろ謎がこう仕掛けられてるんですね。そういうのを見て探して、このシーンってあのシーンにつながるんじゃとか、この小物の中のあれはあれなんじゃっていうところも探しながら見てほしい。
あ、伏線がいろいろあるわけね。
いっぱいあります、ね、はい、見た人絶対ネタバレ禁止でお願いします、ね、
そうだね、
まあ、映画館ってね、映画終わってお客さん出てくるときネタバレしながら出てくるんですよ。いやーは思わなかったよねとか、
ね、そう、
いやスタッフまだ見てませんから。
でもスタッフ対策で言わないでって言うんだったらお門違いですね。お客さんですから、
ね、いやいや、でも
見終わった
すれ違ったお客さんが、
まあ、確かに
パラレルってそんな話なんだって思ったらダメじゃないですか。だから歩きながら話しちゃダメですよ。
なるほど ね、 でこれなんかすごいですよ。チラシに書いてあるのが、本作へ挑戦される皆様へ、
はい、
ご鑑賞された方のみ分かる劇中のパスワードを入力すると謎解き解説が読めるパラレルシークレットサイトへご招待します。これを読むとあなたはもう一回映画を見て答え合わせがしたくなるはず。ただし答えは絶対に言わないでくださいってパスワードが出てくるんだって。
なるほど、じゃあ今これを読み込んでもパスワード分からなかったら、
そうそう、出てこない、見れない、
だから2回見たくなるんだ。
へえ、やっぱりね、儲けるためにはいろいろ考え
た。2回見てもらうだけでもね、
そうですよね、
だいぶ違う、見入りがだいぶ違う、
倍じゃない。パラレルワールドラブストーリー、頭フル回転で挑め、5月31日公開です。
ありがとうございます、お願いします。
はい、以上109シネマズメアの伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
あ、ちょっと待って待って待って、
あ、すいません、あの、はい、もう終わりました。映画紹介終わりました。
今なんかジングルなってたね。
なってました、もう閉めました。
ごめんなさい、もう一度戻ってきました。
そうなんですか、なんですか、また
また何ですか。いろんなことが後から思い出されるんですよ。
いやいや、後から決まるんじゃなくて思い出すの。覚えといて、
あなたの記憶力のスペックの問題ってことでよろしいですかね。
すいません、
ありがとうございます。
戻ってきちゃいました。
じゃあ、まあ、いや、とりあえず聞いておきましょうか。
戻るって、はい、あのね、はい、 明日1日だったじゃないですか、はい、忘れてたんですけどファーストデーね、
あー映画の日ですね、うんうんうん、安くなるよ、う
ん、値段がね1100円じゃなくなっちゃったの、
え、あ、料金が変わるの、
まあ、そう
映画館の料金つまり109シネマズ明和におかれましては、はい、通常の映画鑑賞料金が
100円アップになってるんですよ、
はい、
で1700円通常料金が1800円になるんですが、うん、明日のファーストデーも1100円だったのが1200円になっちゃうんですね、
軒並み100円ずつの値上げということでよろしいですか、
そうなんですよ、ただ上がらない人もいるので、
例えば
学生の方ですね、大学生、高校生、中小、幼児というのが値段変わらず、うん、であとシネマポイントカードデイというのがあるんですけども、うん、その日も1300円と設定されているのはもう1300円のまま、
う
ん、
あ、そうかった、
はい、あとレイトショー、うん、1300円も1300円のままなんですが、うん、その他のお客様には申し訳ないんですけども値段が上がっちゃうんです、はあ、また値段の方は細かく劇場で確認していただく方が
そうですね、
はい、よろ
しいかと、それぞれ違います
ね、そうなんですよ、来ていただく方で違うので、
まあ、
某
映画館がね、うん、値上げしたっていうニュースがだいぶ前にありましたけど、
ね、それにやっぱ便乗していかないとね、
なるほどね
貧乏になっちゃうんでね
まあだからこれを機に109シネマズのカード会員になっとくべきだと、
うん、そうですね、お得に見れるわけですからね、
まあ、分かりやすいところで言うと6本見れば1本タダになるし、
うん、
あとシネマポイントカードデーだったら1300円になるし、
うん、そうね、値上がりないのでね、うん、
そちらはね、う
ん、とかゴージャスシートが特別料金いるんだけど一般料金で見られる
とかね、
ゴージャスシートいいよね、
ゴージャス空いてればね
エグゼクティブシート、
ね、エグゼクティブシート
リクライニングになってるからさ、うん、自分の角度でこう好きなように見られるし、ご迷惑もおかけしないし、
ね、前の人蹴らないしね、
横の人も結構ね、
遠いんで
ね、感覚あるからね、
カップルにはちょっとね遠すぎるね、
あ、そうかそう
か、他人みたいになっちゃうけど、
ね、他人みたい
でポイントとしてはこれ私の個人的なワンポイントアドバイスですけど、はい、うん、ブランケット、
ほうほう、
あれをお借りして、
はい、
枕にすると、首当てにするとすごいちょうどいい、
あ、いいかもいいかも、すごい、腰に当ててもいいしね、
あ、腰も楽になるよ、
すごいね、
うん、借りてください、
ね、ということなので皆さんぜひね会員になっていただいて映画をたくさん楽しんでいただきたいです、
はい、はい、というお知らせが忘れてたことでした、
はい、じゃあ、もうお引き取りください、
はい、ありがとうございましたバイバーイ、
バイバーイアツとエリカとみんなのラジオ、まあ、そろそろお別れの時間近づいております、
うん、はい、エンディングです。
さて改めて5月26日、うんうん、日曜日に、はい、イオンモール明和の2階の109シネマズ明和という映画館のど真ん前で公開録音をやらせていただきました、うん、ご参加いただいた皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。
いつもだと、うん、だいたいイオンモールというところはどの店舗においても、うん、イベントスペースっていうのがやっぱ1箇所から2箇所3箇所ぐらい、まあ、ある、うん、でイオンモール明和の場合は、うん、花勝負の広場っていう大きい広場と、
ね、はい、
もう一個
牧野木
の広場があるんですね、うんうん、そこ以外でやるのは初めてだったんですよ、うん、2階でしかも、
ね、2階ですからね、ちょっと斬新でしたよね
目の前に、109シネマズ明和があり、うんうん、隣には台東ステーション、うん、ゲームセンターですね、うん、ピカチュウのキャッチャーがずっと、ね、キャッチャーね、私たちを見守ってくれてで、お隣には、まあ、一応飲食店、うん、サイゼリアさんとか、
そうですね、
グランブッフェさんとか、
はい、
そういうところが
ありました。
でも意外と私居心地よかったけどね、
うん、面白かった、うん、お客さんとの距離がすごく近くて、
そう、
うん、面白かったな。
なんか台東ステーションの割引券みたいな、まあ、割引券というかチケットもらってたもんね、ビンゴで当たった、ね、ビンゴ大会もやったんですけど、うん、なんか500円券、
そう、
何でも使える
500円、どのゲームでも使える100円券が5枚つづりですね、
そうそう、あれがビンゴ大会でまたプラスアルファでもらえたりとかね、
そう、
そのままゲームセンター流れたり、うん、あと映画館から出てくる人に、うん、何見た何見たっていうコンフィデンスパーティー JP 面白かったみたいなそのついでにビンゴが参加してもらうみたいな、
ね、あ、ね、知り合いかみたいな、うん、急に話しかけられたみたいなな
んかすごい流れが良かったなって気が、
公開録音終わった後にゲームセンターにスタッフさんを探しに入ってったんですよ。 そしたらいっぱいさっきビンゴに参加した方がいらっしゃってあどうもあどうもあどうもみたいな感じで本当に皆さん来てくださっててい
いね、
うん、嬉しいなと思いましたね。
これいいよね、
うん、流れとしてはすごい非常に面白かったですね、
うん、だからこれをお聞きのイオンモール名和さんの専門店の方とかいらっしゃったら、うん、なんかプレゼントとかもしご用意いただけるのであればその店の前でお店の前で登録やりますよと。
あなるほどね、
うん、ですっごいうるさいです。すっごいうるさいのちょっと耐えていただいて
店の前でね
そういうのもありじゃない、なんか
どこでやってるかみたいな感じでね今日はどこだみたいな
熱いリオス探せみたいな、次回の公開録音は場所はまた、前回と一緒で、うん、テイストも前回と同じようなテイストでやりますので、
そうです、
はい、ちょっと次回の公開録音のご案内です、
は
い、
次回はですね6月22日土曜日、時間が1時からと3時からと2ステージになっております。場所は109シネマズ名和さんの目の前でございます。
そうですよ、はい、で時間が午後1時からと3時からですけど、うん、ビンゴカードの配布がその前に行われますので、
うん、そうですね、
ちょっと早めに来ていただくと
30分ほど前から配り始めるということですので、う
ん、はい、
もう絶対ビンゴは参加した方がいいですよ。
だってもらえるもんがすごいもん
ね、そう、大人の方も参加できますから、
はい、
大人の方がビンゴになった場合、まあ、もちろんイオモール名和で使ってほしいんですけども、イオモールで使える、商品券2,000円分。
そうですよ、
ね、
2000円分結構使えるよね。
結構使えますよね。
うん、だから皆さんね、あのプレゼント受け取った方はちょっと空気読んでいただいて、うん、3000円ぐらいは買っとこうかなみたいな。
そうね、そのうち2000円を
商品券でね。
でお子様の場合はおやつの詰め合わ せ、
重かったね。
これもたっぷり入ってますからね。
で外れてしまっても参加賞があるね、
うん、あそうです、おやつカンパニーにおやつをプレゼントいたしますので、はい、もう絶対参加してもらったら何かしら持ち帰っていただける
マイナスはないよね。
そうなんですよ、
うん、ということで皆さん、はい、6月22日土曜日、うん、午後1時からと3時からの2ステージ、
はい、
イオンモール名和2階109シネマズ名和真ん前、うん、ご集合お待ちしております。
お待ちしております。
じゃあそろそろお別れの時間ですかね。
そうですね、
はい、
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。